ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサ
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナーティパータウェーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
パーナーティパータウェー
Adinna dana ve ramani sikka padam samadhiyami.
Adinna dana ve ramani sikka padam samadhiyami.
Kame sumichachara ve ramani.Sikka padam samadhiyami.
Kame sumichachara ve ramani. Sikka padam samadhiyami.
Musavada ve ramani. Sikka padam samadhiyami.
Musavada ve ramani sikka padam samadhiyami.
Sulamela yamajapamadatana ve ramani sikka padam samadhiyami.
Sulamela yamajapamadatanaSikka padam samadhiyami.
sadhu, sadhu, sadhu.
Sadhu, sadhu, sadhu.
Sing yo, kanji zai satsu yo ji hanya. Good.
三宝大国际
主上と皆ともに仏道上善こと今からちょっとお話ししますので、どうぞ一体とした格好をしてください。よしかな。はい。ですね、ずっとね、ここ行ってた、私の新しい本がですね、集英社さんから10月の5日が正式な発売日なんですけども、すでにね、一方案の方に10冊ほど、届いています。で今ね、いろんな取り次ぎ店さんによってトラックに乗せられて全国の書店さんに、配達されているっていう感じですね。で10月の5日というのも最終で、そこまでに日本全国の書店に大体並ぶよねという話で、だからもう書店さんに着いたらどんどん陳列しますから、東京の大きな、ね、丸善さんとか純駆動さんとか紀伊国屋さんとかね、そのあたりはもうその前に2日か3日前ぐらいに並ぶんではないかなと、大体いつもね東京の丸善の で最初にゲットしたよっていう人が一人いるんですけどね、東京駅の近くで働いてる人がね、多分その人が2日前ぐらいにフェイスブックであげると思いますけどねはい、ですね、それでね、今日はね、せっかくだから、この本のね、解説を中心にしていきたいと思います。先週もね、大体急所のところはやったんですけども、もうちょっとね、大きな文脈で、語れたらいいかなと思います。で、今日の、ね、法話の題はもうこのまま、本の題にそのまましちゃいますので、それで、ようやくね、アマゾンさんで、アマゾンというのはご存知のようにね、結構前から予約は受け付けるんだけど、カバー写真をなかなか入れないんですよ。出版社の方は結構かなり前から、だって印刷するんだからカバーなんても僕の昔決まってて 2,3 週間前からね、でアマゾンさんに送ってんだけどなかなか入れてくれなくて、だけどようやくね、もしかしたら多分1週間前に入れるっていうあれがあるのかな、よくわかんないけども、ようやく入りました。なのでアマゾンやクリックしてもらってもね、このマインドルネスかける禅であなたの雑念はスッキリ消えるで、検索してもらえばもうこの、カバーがね、の絵が入ったものがもう、昨日ぐらいからか、あ、そう、昨日ね、土曜の座禅会やっている途中になんか変わったんですよ。ある人がスマホでいじってたらなんか、あ、変わりましたって言ってて、ね、なので昨日変わったですね。だから、もしかしたら1週間前にカバーを入れるっていうなんか原則があるのかもしれないですけどね。ただね、当然それは帯を取った状態のなん で、このね、この本はこの帯がね結構重要な割合大事でっていうか、そもそも帯が太いんですよ。これ分かると思うけども、ですよね、全然太いですよ、ね、なので太くしたのは、ここにちょっといろんな解説を入れたいっていうのと、それから、コンセプトとしては、青空と白い雲っていうね、いうのがあるのかと思います。これは前も言ったんですけどね、鈴木誠一、デザイン室っていうね、とこが全部ブックデザインっていうのをしていて、でブックデザインっていうのはこのカバーのだけではなくて、本当に本全体の、それこそフォントだとか目次のレイアウトだとか、ね、そこを非常に細かく見る、で本全体を本当にデザインするっていうねところですね。編集者と私が、本の入れる材料を用意するとしたら、それを本当に本として仕上げてくれるのがブックデザインの人なんですよ、ね。でブックデザインっていうのをこういう仕事をしてくださるのかっていうので、この本のね、このカバーの、ブルーっていうかほとんど紫だと思うんですけどね、これも、普通はなんかインクを混ぜて作るんですけども、これはもう単独の、色で、これそういうの特色っていう、特色の特は特別の特ですかね、特別な色って言って、でそれを指定してくれて、こういうカバーにしているっていうね、そういう話ですね。ですね。はい、じゃあね、この本については、今からちょっとお話しします。で特にね、この帯に書いてあることはもう大体この間話したと思うんですけども、もうちょっとね、この本のバックグラウンドとかちょっとお話ししたいと思います、ですね、はい。でですね、今日ね鎌倉地方だけじゃなくて、全国的に今本当に今、沖縄 から九州の南ぐらいですよね、あの台風がいて、でこれが一気に今日の夜には大阪ど真ん中になるみたいですけどね、大阪がなんか本当に台風の目に入るみたいですけども、でこれは一気に山形へ抜けて、それからなんか明日の朝には北海道かなんかですかね、明日には北海道の東ぐらいに来るみたいで、でそれで温帯低気圧になるみたいですけどね、まあものすごいスピードだから本当にそれぞれの地域で風が吹いたり雨が降るのはそれほど長くないと思いますけどもね、どうぞ皆さんお気をつけください、ね、はい、東京はね、東京で関東は今晩ですので、まあ今日の瞑想会なんとかギリギリできました、ただねちょっと帰りが怖いのでちょっと早めに、今日はやめるつやあので終わりにします して、まあ、何度か8時ぐらいにはみんなが東京には着くような感じで終わりにしたいと思ってます、ね、はい、ですね、それで何だっけ、はい、じゃあねちょっと先にね告知だけ言っておくと、9月がもう今日で終わりで、明日からいよいよ10月に入って、で10月のね第一、週末が奥多摩の御岳山での神奈月接心ですね、今年はもう合計4回も御岳山でやって、でこれが最後ですけどね、で来年はもう5月までやりませんので、もう御岳山は寒くなっちゃうし、私もいろんな都合があるんでね、なので、御岳山でやりたい、今年一度もできなかった人はぜひぜひこの機会をね逃さずに来てください。3日間の連休になってますから、体育の人ね、なんとか有給を取らなくても行けるし、有給1日か2日取ったら完全に全家庭ね参加できますのでね、ただね御岳さんは行くのがねもう6時半がケーブルの最終なので、ちょっと会社終わってからというわけにいかないのでね、できたら、1日くらい休憩取って、まあ、参加だったらだいたい来れるかなと思います、ね、はい、でね、でその後が、第2週末が、目黒ですね、目黒での青空の瞑想の会で、でその次がですね、四国 と、広島になりますですかね、20、21ですね、20日の土曜日が四国、21日の日曜日が広島ですね、で四国の方はね、毎年というかこれで3度目なんですけども、愛媛県じゃないよ、香川県ですね、失礼しました、香川県の宇多津っていうところですね、ところにある円通寺さんっていうところでやります、で宇多津っていうのはもともとの宿場町っていうか港のあれ、ま、町なのかで、交通の要所で、確かにね大阪とか瀬戸内海とかね、で四国とかを、まあ、そこでつないでるって感じですからね、その宇多津境でってあたりがね、で今は瀬戸大橋がかかってますけども、なので大阪からも非常に来やすいってね、大阪7時過ぎぐらいに出ればもう全然余裕で来れますので、9時過ぎにはね、だから大阪の人も来れますね、ちょっと頑張って早起きすれば来れます、ね、新幹線乗って岡山まで来て、で岡山から瀬戸大橋渡っちゃえばいいですからね、ただねそれもちょっとせやしないので、もし前後泊まりたいという人はね、実は、そこは昔からの町なんで古い民家が残っていて、で古い民家を泊まれるように安排してくれてます。で私らの方でね、それをもう一応部屋、部屋を取ってますので、5、6人かもうちょっとか 泊まれるようになってますので、私らは泊まりますけども、もしね希望者がいたらぜひ前後ですね、だから金曜日の夜と土曜日の夜、私ら両方泊まりますけども、もし興味があったらすぐに連絡ください。告知はね、もう大体できてるので今晩か明日には発表します、ね。でそれ見てぜひぜひおいでください。真言宗のね、四国の真言宗、88箇所みんなもちろん真言宗ですけども、そこは88箇所ではないんだけども、ものすごく、いいお寺です、ね。それで住職さん、道道さんという住職さんが、お近くの御神さんと一緒にごまを炊きますので、真言宗のごまはねちょっと天台宗さんとは違いますけども、本格的なごま道でのやりますからね、ごまはごま参加してヨガがあって、でそれでマインドフルネス、マインドフルに精進のお弁当を食べて法話を聞いて、それから境内で、ウォーキングメディテーションして、それからいよいよ瞑想して、その後お茶飲みながらね、ダルマシェアリングするという、非常に充実した一日になるかなと思いますので、最高の場所でねぜひぜひおいてください。今晩か明日に告知スタートします。その次の日がね日曜日なんだけど、広島行きます。で広島去年はねコミュニティセンターでやったけども、今年は妙慶院様っていうね、妙慶院誓願寺っていうかな、浄土宗のね私の友人がどうぞ今年使ってっていうオファーしてくださったんで、そこでやります。そこはね平和大通りに面したビルの、非常に近代的なお寺になっています。ビルの中に本堂があって、納骨堂とかねいろいろあって、まあもちろんその広島は全部焼けちゃったんで、そうして再建したということですね。それも今日今晩か明日ぐらいには告知スタートできますので、ね。ちょっと四国も広島も非常に濃い場所ですので、でまあそれぞれ特色のある人たちがいらっしゃるので、非常に私らも行くのが楽しみなんですけどもね、ぜひ見てください。はい、ですね、はい、ね、それとね昨日か一昨日かインドのね、仏跡巡礼のお世話してくださる旅行者であるトラベルサライさんというね、とこなんですけども、それとそのこの旅行そのものは出版社であるサンガがね、主催してますので、それでサンガの社長さんとトラベルサライさんがねいらして、まあ、最終的な打ち合わせをしました。で非常に順調にいってますので、これからねもうほぼ人数も固まって、だいたい必要なチケットとか全部取って、ホテルも全部取って、でいよいよじゃあ何持ってったらいいのっていうね、旅の具体的な方法から、それからそもそも仏跡で一体何を見るのっていうね、そもそも仏跡どういう場所なのってね、そのあたりをね徹底的に、見たいと思いますね。当然インドのね仏跡をよく詳しい人が、ガイドとしてついて、インド人でだけどもちろん日本語がペラペラのね人がついて、その解説がありますけどもね、まあただ私らとしてはその仏跡のね、ブッダがどうしたらああしたっていうこともまあもちろん大事なんだけども、その場所を、感じながらそこで瞑想していくね、その。ことを今回は非常に重んじてますので、でそのためにゆったりとしたスケジュールにしてますのでね、その中でどうマインドフルを深めていけるかなと思います、ね。はい、でそれでねいろいろ推薦図書とかねあるので、それはまた参加者にね お知らせします。で、ただね、参加者以外にも私がぜひみんなに読んでほしいと思っているのは、ティク・ナット・ハンさんのね、小説「ブッダ」っていうね、英語だと「オールド・パーツ・ホワイト・クラウズ」っていうね、結構英語でも分厚いんだけども、日本語でもね、春秋社さんから出てますね、池田さんの、翻訳によってね。非常に経典に基づいて、お経に書いてあることに基づいて書かれているので、そんなにフィクションではないんだけども、でもさすがにもちろんね、ティク・ナット・ハン氏だから、また詩的にね、美しく描かれていますので、ぜひぜひ、もしまだの人がいたらね、まず読んでくださいね。小説「ブッダ」、白い、もう古い道っていうのかな、古い道、白い雲っていうのが日本語だとね、オールドパーツ・ホワイト・クラウスっていうね、春秋社さんですね、春秋社ですね、からちょっとね高いんですけど、ちょっと分厚い本なので、2000円以上しちゃいますけどね、絶対手元に置いといて、非常に有益な本ですので、ね、まだの人はぜひ読んでください。はい、よろしいですかね。それでね、なんていうかな、今までね、いろいろ細かいことについて話してきました。特にね、奥村さんとの、対談について、話をして、それが結構、先週ぐらいのね、もう主題になった、んですけども、そっか、私と奥村さんとの対談を、文字起こしして編集したものが、10月発売のね、別冊サンガジャパンの禅の特集に載るっていうことは前から聞かされていたんだけれども、全然原稿が来ないのでどうなっちゃってんのって、来ていきなり1週間で仕上げてくださいって言われても、この10月も私結構いろんなことやんなきゃいけないから非常に困ったなと思ってたんだけども、そしたら、それをやってる編集者の編集をしてる人とやり取りして分かったのが、ちょっとね、それはどうもいろんな原稿的に言っても無理、スケジュールに無理があるので、どうも来年に伸びたみたいなんですよ、発売がね。なので、私らの原稿の準備もちょっと余裕があるかなと思いますね。なので、この本が出て、私の本が出て、でそれからみんないろんな反応が出てくると思いますけどね。で それが一通り 出終わった後に、来年の2月ぐらいにサンガジャパンが、私と奥村さんと の対談を出してくださったら、非常にドンピシャのタイミングになるのではないかなと思います、ね。で来年になったらね、私朝からの方で私単独の講演会と、それからもし、禅の方の人とのね対談を、したいなと思ってます。どちらも朝からなんですけど、ね、一人で話す方はもう日程決まってんだけど、対談の方はね、一応朝からの方でこの日は抑えてますよっていう日はあるんだけど、ちょっと私が対談したい人がその日 OK なのかまだちょっと聞いていないので、もしかしたらずれるかもしれないけども、その人と私が、話をしたら、一応これでケリがつくかなっていう思っています。そういう人を選んで話をしたいと思っています。まだね、全然これ確定じゃないので、全然誰とかいつとか言えないんですけども、その方向性でやってます。つまり禅の人とね、この方について話す、対談すると思っていますね。ただね、この本非常に大事な本なので。各地でね、いろいろ講演会したいと思ってます。でなので、四国と広島行くの で広島、四国と広島でも当然法話の時間がありますので、1時間以上のね、 だから、まあ、そこでの法話がほぼあの出版記念公演を兼ねることになるかと思います。四国が今月の20日の土曜日ですね、あ今月ね、来月のね、で広島が来月の21日の日曜日、それが、まあ、マインドフルネスの会であると同時に出版記念講演会でもあるっていうね、なので、それぞれのお寺で、あの本の販売もいくつ少しはできるかなと思っています、ね。ただね、あのできたらアマゾンさんとかね、町の本屋さんで、購入していただけるとちょっと波及効果があるのであのぜひそうしてください、ね。はい。で、それで、そっか、もう先週ね、奥村さんとの話をして、で、この、一体どこが禅と違うのっていうね、っていうところで、その、どこが禅と違うのか、そして禅がなんか、いわゆる禅って言ったときに、なんか、なんかこの大自然と一つになるとかね、いろんな言い方をしてて、なんかそれって分かったような分かんない気がしてたんだけども、私分かっちゃったんですよ。分かっちゃって、なんで彼らがあの禅の方で強調するものって2つあるの知って分かってます？体と自然なんですよ。この体と自然ですね。で、体と自然っていうものをやたらに強調する、なぜってね、分かったような分かんない、体と自然って分かります？体と自然ってね、この体が大事なんだよ、この体がすでに仏の御命なんだよとかね、あるいはこの大自然が、大自然そのものが悟りの世界なんだよってね、いう、ので言うんだけど、で、まあ実際あのそう取れない、そう取れなくはないいろんなお経典とかね、道元禅の言葉とかたくさんあるんだけども、なんかこれ違うんだよねっていう気がどうしてもしてたんですよ、私は、ね、ちょっと違うんじゃないのってね。で、あの、それがね、ようやく謎が解けてきて、謎が解けてきて、これってどういうことなのかって言ったらば、またあのこの第四図第五図になるんですけれども、このっていうものを、抜けた人が、たところに肉体がある。だから第四図は迷いの世界だけども、第五図のこの体っていうのは仏の御命だよねって言って、そしてこの体っていうのは全ての大自然とつながってるよねって言いたいだけなんですよ。単純明快な話なんですよ。もう身も蓋もないほど単純な明快な話なんね。で、それと私らがやっていることっていうのは根本的に違うのね。ようやく分かった。なぜかって言ったらば、これだから ここがね、まさに私が奥村さんに対して質問した急所の部分だったんだけども、この思いの手放しをしてした後に、それを認識することができるかどうかで、で奥村さんの答えもちろん脳で認識できない、そこ で一方の答えはイエスで認識できるっていう話 でそこで見事に違っちゃったんだなっていう、ね、話で、それだけなんですよ。 それだけ。これで禅の謎は解けたわ。本当に。なんだけど、まあちょっとね、これは今のはもういきなり最終結論言っちゃったんだけども。まあ先週も言ったんだけど、先週よりかさらに私はさらに分かっちゃったんで、今日もその最終結論を最後に持ってくるつもりだけども、今日はね、この本全体の、構成っていうか目的っていうかね、そういうことを言います、ね。昨日もね、なんかちょっといろいろ言われて、なんていうかな、まあ、要するにマインドフルネスと禅ってみんな結局は全然頭の整理ができていないんですよ。頭の整理が、ね、で頭の整理ができていないまま、なんか適当なこと言うから、でその適当なことっていうのも本当になんかもの勉強した果ての話じゃなくて、なんかちょこっとなんかネットで検索して出てきたのとか、なんかあるいは小耳に挟んだのとかね、まあ、要するに聞きかじりとか小耳に挟んだというのも本当にそのレベルの話なのね。でなんでその小耳に挟んだレベルの話の知識ををもとに質問するのかよく私は分からないんだけども、だってやっぱり質問するにはやっぱりそれなりの準備が必要なわけでね、なんだけど、ただね、昨日も言ってたんだけども、今ね、例えばみんながそれぞれいろんなことを経験する。で、それは個人が経験するだけだと、それは単なるお母さんならお母さんの経験に過ぎなくて、それは全然他の人とシェアされないですよね。でお子さんはこの自分の経験が全体の中でどういう位置づけなのかもよくわからないっていうことですね。でところが、今ね、このマインドフルネスに関しては A さんという人と B さんという人と C さんという人、 D さんという人、まあ、もっとたくさんの人、ね、がいろいろマインドフルネスをやってきて、そしてそれぞれがいろんな経験を積ん でその経験が全部なんかなんていうか一つのプールの中に、入って、ね、そしてプールの水がどんどんどんどんどんどん増えてって、でそのプールの水がもう溢れんばかりに増えたっていうような状況なんですよ。何言ってるか分かるかな。でその時に、たっぷりとみんながいろんな経験を積んできたの でこのプールの水が空の時とプールの水がいっぱいになった時の今では全く違うのね。で例えばね、どういうことかっていうと、今年の2月に、私は関西学院っていうね、関西学院ですよ、絶対関西学院なんて言わないでくださいね、もういいと、ね、あれ関西大学と関西学院ですからね、関西学院の方に、今年の2月に行って、でそこで、主にセラピーっていうかもう福祉ですね、セラピー福祉の現場でマインドフルネスをやっている人たちとお会いして、で非常にいい会になってね、なったんだけども、でその時も痛切に感じたのは、その人たちも今プールの水が溢れている、プールの水が溢れている。で どういうことかっていうと、その福祉の人たち、真面目な人たちですよね、本当に人を助けたいと思っている人たちですよね、介護の現場や医療の現場でね。そしていろいろ そこで悩み苦しみがある自分個人の、それから介護をする上での医療ね、看護をする上でのいろんな悩み苦しみが当然ある。それはそうですよ、当たり前じゃないですか。人間の一番苦しい状態に陥った人たちをケアしていくんだから、ね、でその中で、当然マインドフルネスというものが入れられて、なった場合に、うん、彼らは今言った小耳に挟んだとかね、聞きかじりのとかっていうのとはもう正反対の立場なんですよ。なんかもう責任のない人たちがなんか単なる好奇心でちょこっと前に見る、ああこういうもんなのねなんていう話ではなくて、本当に辛くてしょうがなくて人がどんどん死んでいく、どんどん病気になっていく、年取ってもう動けない状態になっている、そういう人たちをケアするんだから、それは大変なわけね。でそこで、自分といろんな人との苦しみを何とかしようと思ってマインドフルネスを実践する、そういう話なんですよ。単にのんきに趣味で聞きかじりのマインドフルネスをやるっていうのとはちょっと違うのね。いいですか。でその時に、そういう人たちが、それも結構数の多い人たち、数が多いんですよ、それをやってるの。それはそうですよね。そういう人たちってものすごい横のつながりが強いから、でマインドフルネスっていうのがどうもいいよってなった時にわって広がっていくみたいですね。その人だといろいろ話した分かったのはね。でそうすると非常に多くの人たちがマインドフルネスっていうものを問題解決の手段としてやってみて、ね、まあ、単なる趣味でもないホビーでもない、 暇な人の暇つぶしでもない、なんとなく前ネットで検索しましたとかね、そんなレベルの話じゃない、本気でやってる人たちのたくさんの人たちの経験がプールに溜まっていった、ね、じゃあその人たちに何をしようとしてたのかというと、それこそマインドフルネス学会が、言ってるような好き嫌いなしに、判断することなしに、あるがままに観察すること、ね、それは福祉の現場、介護の現場、看護の現場でそれができたらどれほど楽か、あまりにもちょっと辛い状態にいる人たちを見たら、こっちの看護する側も介護する側も心が乱れちゃうのは当たり前です、そんなもの、ね、だから何とかしたらそれをあれがままに見たい、ね、どう懸命になってやる。だけども非常に難しいどころかほぼできない。このできないっていうことの苦い涙をたっぷりと流した。だから苦い涙の量がたまったってことなんですよね。たまった、ね、そういうその人たちが流した涙の量がある一定以上たまった一人の人の涙じゃないんですよ。A さんという人の涙じゃなくて、 A さんと B さんと C さんと D さんと、そんなたったの数人って話じゃなくて、ね、とんでもない数の人たちが、とんでもない数の人たちが流した涙がある程度たまった時で、それで私は個人的にはね、まあ個人的でもないんだけど、まあ一方案でこんな、まあ私は一方案でみんなとやってて、そんな好き嫌いなしに、とらわれなしに、あれがままに見ることなんてそんなことできるわけないよねっていうのが私らの結論だったよね。なぜなら私らの心そのものがもう好き嫌いそのものだし、とらわれそのものだし、ね、でそれがはい、じゃあもうそう、私はもうとらわれなし見ますなんてことでできるわけがない、ね、なので、まあ、感染学院に行って、まあ一応、 あの日本マインドフルネス学会のね、マインドフルネスの定義はこうなってるけれども、すみません、これは原理的にできないことですって言ったら反発されて当然じゃないですか。お前何言ってんだよって言われて当然じゃないですか。単にネットを聞きかじりで読んだ人だったら、お前ネットで読んだのと違うぞって文句言うに決まってるじゃないですか。わかりますね。じゃあどういう反応を私が受けたかっていうと、その通りですってね、言う反応だったんですよ。わかります？それを言ってほしかったんだよってね。まあ一応私はテラバードのビクでもあった人間だから、一応マインドフルネスの側の人間なわけですよ、ね、でそっち側の人間ね、でそっち側の人間にこのマインドフルネス、ね、の定義はこうなってるけども、これは原理的にできないことですって言ってくれたら、みんなの顔が一気にほころんだのね。どういうことですかこれは。だからその人たちが流した涙の量がある一定以上溜まっていたって話なんですよ。でこのある一定以上溜まっていないと、私の話っていうのは多分全然通用しません、全く。で私が一番苦手なのがそういう本当の真摯な努力をしないで、何もしないで、本当にただネットで検索してちょっとマインドフルネスをやって一冊ぐらい本読んだっていうで、なんかその結局マインドフルネスも単なる単なる趣味の面白知識の一つに過ぎないっていう人たちがなんかぐらいでなんか惹かれると、ちょっとね、まあちょっといや そんなんどうでもいいわってなっちゃうんですよ、ね、そういう人たちは私はとはちょっと全然私合わなくて、だけども本当に本当に真面目に福祉や看護の現場で介護の現場で一生懸命やってでもできないっていう苦い涙を流してきた人たち、ね、でその涙の量がある一定以上たまるとようやく私の話がいよいよ聞いてくれる。なぜこれどうしてもできないっていうことを身にしみてるから。理論じゃないですよ、どっかのネットに書いてありましたって、そんな話じゃないですよ。自分がこれさえやればこの介護の苦しみからなんとかできると思ってやって、それでもダメだったから、ね、それでもどうしてもダメだったから、そうなって初めてその経験があって初めて、じゃあこれは一体何を意味するのっていう、ことが始まるのね。ですかね。で、これも昨日も言ってたんだけども、この本ね、私の本は、これまた2018年の、10月に発行っていう話になるわけね。集英社さんからですけども。これはもう2018年今年じゃないと無理だった本なんですよ。10年前でも早くて、20年前だったら全然早すぎて、ね、20年前だったらそのマインドフルネスのまあ普通の定義ですね、マインドフルネスとは意識をある対象に向けてそれを好き嫌いなしに、判断なしにあるがままに観察することですっていうマインドフルネスの定義を学び始めた頃だから、その学び始めた頃にそんな無理だよないんだって言ってて、そんならちょっと早すぎるじゃないですかね。でちょうど20年前だと、私自身20年前とは1998年ですね、でちょうど私自身がなんか日本にいらっしゃるテラバダの長老と初めてお会いして、ああこうやって膨らみ縮み、ね、手を上げる上げる上げる 下げる下げる下げるって実際やってた頃なんですよ。で確かに上げる上げる、あれなんか心が落ち着くわ、下げる下げる下げる、あれなんか、あれなんか心落ち着くわってねやって、あ、これこんなこと全然前週の時やったことないんだけども、この方法結構効くじゃんってね、あ、こうやって 手が上がる感覚を感じながら上げる上げる上げる上げる下げる下げる下げる下げる、やったでしょ、やったでしょね、膨らみ縮み、 ね私が幸せでありますように、生きとし生けるものが幸せでありますようにってね、あの、まあ、ちょうどそういうことをやり始めた時期でね、20年前、ね、だからその時にそんなの無理だよねでいきなり言ったってそんな意味ないわけね。で10年前でも、10年前っていうのが2008年ですね、ちょうど私が一方案の活動を始めた直後ぐらいですけども、その時にちょこって反応があったけれども、でもほとんどの人は私に求めたのはもうただ単に私がミャンマーで勉強したことをそのまま教えてっていう人の方が圧倒的に多くて、で禅宗の人は鼻も引っ掛けないって感じでね、あのですね、だったんですよ。でそういうことを踏まえた上で、この2018年になって初めてあのこれをこの本が書けて、本っていうのはこれも完全にビジネスの社会ですから、そんな勝手に、まあ、自主出版でもあるまいし、やっぱ完全に、ある社会の中である一定の受け入れる要素が成り立たない限りこういう本は出版できないわけなんですよね。出したくたって。それだけだったらなんかネットにブログ書けばいい話なんだけど。でも本としてこうやってするためにはやっぱり、社会に受け入れられないと無理で。それも1人か2人でダメでね。10人や20人でもダメで、ね。あの本当に多くの人が、ね、何千人以上がね、いないとちょっと無理な話でなんですよ。でこの出版が成り立ったってことはどういうことかっていうと、ようやくね私が、伝えたいことを、理解してもらうための、皆さんの経験、それは多分涙だと思いますけどね、いろんな思いで流した涙、まあ、喜び涙も多少混じってるかもしれないけども、あれあげるあげるあげるで、お、なんか心静かになった、嬉しいってねっていう涙とかね、もあるけども、大抵は全然、まあ、最初は上げる上げる上げるだけで心静かになったのに、だんだんだんだん全然静かにならないとかね、そのうち全然瞑想進まなくなっちゃったとかね、いうので、とらわれなしに好き嫌いなしに見ることができない私っていうのが見えてきて流した涙の量ですね。それが、ある一定以上のプールに溜まった。それが2018年なんですよ。それでようやく、私の本が成り立つ。私の本が成り立つってことはどうかというと、私が言おうとしていることを受け止めてくれる人が、もうたくさん現れてきた。なぜ？その人たちの経験がたっぷりとあるから。それがないとちょっと無理ですね。一体何っていうか、それだったら今から20年前に遡って20年前に遡って20年前に言われていたようなことを勉強した方が早いです。ここで今やってるのは20年前からたっぷりと20年経ってこの20年の経験をもとにやってますので、そして、この、禅の方ではね、禅の方では、今日も最後非常に微妙な問題入ってきますけども、ここにちょっと禅のいろんな問題があるよねって、思ってたことですね、が 果たして正しいのかどうかっていう話があってでそれがもしかしたら私の思い違いだったらば、この20年間のやってきたことは無意味になるところなんですけども、でこの本を書きながらちょっとビクビクビクビクして、もしかしたら全てこれなんか私はなんか何の根拠もないところでただこれ書いてるのかなって気もしてたんだけども、でこうもしかしたら私が書いてる根拠が全部崩れちゃうかもしれないってねかもしれないと思ってたんだけども、でそれでも正直言ってもうビクビクしながら奥村小学さんに会ったっていうのが実を言うと正直なところなんですよ。奥村さんと本当に20年も会ってなかったし、20年前は非常に親しい関係ですよ、私らはね、同じあのファミリーの中ですからねファミリーそれでもみんな兄弟弟子とかね、兄弟子とか弟弟子とかね、いろんな言い方をしますけども、まあ、そのぐらい要するに兄弟家族なんですよ。だから家族なんでしょっちゅうだいたい同じとこで住むわけだし、同じ まさに同じ釜の飯を食べるわけだよね、当たり前ねお互いに料理番しながらね、だからもう非常にみんな知ってるわけですよ。なんだけど私は、まあ、結局そこから離れて20年ちょっと別なことをやって、でそれで20年ぶりに会って、そうした時に20年前に私が出た時に思ったことが全部妄想だったらば、この20年というのは妄想の延長上になっちゃうじゃないですか。その可能性も非常にあったんだけど、それで、ちょっとドキドキしながら奥間さんに会って、でそれで、まあ、あの日の質問というのは、まあ、結局あの20年前のあれは正しかったのかどうかっていうとこに尽きたんだけども、で結論から言うと 0.1 ミリのズレもなかったっていう話なんですよ。 0.1 ミリのズレもなかったから、だから私が善っていうものはこういうもんだよねと思って、でもそれにはごめんなさいちょっと限界があるよねと思って、それでいろんなことやってきたんだけども、善というのはこういうもんだよねっていうのが本当に 0.1 ミリも違わずに、その通りだったって話 でそうするとこの20年間私がやってきたことは一応意味があるよねっていう話で、ね、まあ妄想のもとにやってきたわけじゃないってこと。だからあれ妄想のもとにやってきたらこの一方の活動そのものが一気に崩壊してしまってそしたら私はもう一方案の活動をもう止める、もうやめるしかなかったんですよ。だけど妄想じゃなかったから、全くリアリティだったから、だからそしたら20年の、やってきたこともそれなりの正しさがあって、なので、この一方案の活動そのものも意味あったよねっていうそういう話なのね。だからまあじゃあ一応その20年前には善というのはこうだよねっていうのは私は思った通りでしたと思ってた通りでした、ね。その上でじゃあなぜ私はこの20年こういうことをやらなきゃいけなかったのか、ねっていうことが、この本の実はテーマなんですよ。テーマなのね。でつまり、まあこれで、まあ、今ちょっと解説していきますけども、そのなんていうかな、今最初にも言ったけども、そのマインドフルネスと禅っていうのがそもそもマインドフルネスが非常に曖昧だし、禅となったらさらに皆さん多分なんていうかな、手に負えないもののはずなんですよ。禅とは何ですかなんて言われたって困るでしょ。曰く言い難しじゃとかね、いや精進料理ですとかね、カーツとかね、あの一生懸命掃除することですとかね、お庭を一生懸命吐くことですとかね、お線香ですとかね、 庭ですとかね、なんかそんないろんなことを言って、じゃあそれとマインドレスがどうつながるの、つながらないの、何なんだよく分かんないじゃないですか、ね、でそれでマインドフルネスと禅っていうのは、同じようなもんでしょうっていうね人も出てきちゃって、もうわけわかんない状態になっているですよ。でそれをね、今度の本が全部整理したっていうことですね。で、でこのマインドフルネス×禅ってしたのは、どういうことかっていうと、このマインドフル、要するに、ね、今マインドフルネスだけじゃ分かんないって言ったじゃないですか。マインドフルネスわけ分かんないものなんですよ。禅っていうのもわけ分かんないものなんですよ。要するに2つわけ分かんないものがあるって話なんですよ。2つわけ分かんない。これは皆さんが、ね、一般の人が分かんないだけじゃなくて、専門家もわけ分かんないんですよ。本当に。で、専門家自身がわけ分かんない状態だったのね。で、このマインドフルネス×禅っていうのは、はい、マインドフルネス、マインドフルネスがあります、禅があります、じゃあこれを統合しましょうとか、そういうのんきな話ではなくて、もうなんていうかな、これはマインドフルネスと禅が統合しない限り全く意味を持たないよねっていう、そういう話なんですよ。一つだけでは、マインドフルネスだけでは、禅だけでは。ちょうどまあ人間っていうのはもともと一人だったのが、なんか二つに分離させられて、で分離させられたままだと何か不完全な感じがして、自分の残り半分を探すっていうね、まあそういうストーリーってよくあるじゃないですか。でそして残り半分をようやく探し当てて一つになった時に初めて、なんていうかな、従前感というか、ああこれでもう満たされているっていう、ね、感じを受けるっていうことも、まあよくありますよね。まあそれ中島みゆきさんに「ハーフ」っていうね歌があって、みゆきさんだから当然二つには一つにならないんです、あの人のことでね。本当はようやく自分の残り半分を見つけたんだけども、またしても今世ですれ違っちゃったっていうそういう歌なんですけどね。全然あの人はハッピーエンドにならない人だから。でね、まあそれはちょっと人間のことなんですけども、このマインドフルネスと禅っていうのも実はなんかそんな気が私は実はしていて。半分だけじゃどうしようもない。半分だけだと欠落しているもう半分はそれ欠落しているわけね。だからなんか不全感っていうのかな、不全感、風に全くね、完全じゃないっていう意識に苛まされる。でこっち側もそうね、こっち側も、こっちだけだと何か不全感があって、でそしてそれが合わさった時にようやく初めて意味を持つ、そういうことなんだと思うんですよ。本当にだからなんか、日本にずっと禅がありましたね、で最近テラバの国からマインドフルネスがやってきましたね、でテラバの国からちょっと一旦西洋へ行って、西洋風にアレンジされた英語のマインドフルネスも来ましたっていうね、 でそれとなんか日本の禅となんかうまく仲良くできたらいいよねっていうね、でそんな話でもないんですよ。なんていうかな、今ね、今の日本に昔だったらもう本当に禅とお念仏ぐらいしかなかった日本に、禅の念仏と、まあ、密教ぐらいしかなかった日本に、まあ、今いろんな仏教が来てるわけじゃないですか、ね、テラバダも来てるし、チベットもね、リンポチェたちも来てらっしゃるし、でテラバダの中にもね、タイやね、ミャンマーや、ね、それからあと、まあ、ティクナッタハンさんというね、まあ、いて、で原理から言うと結構みんな違う原理に基づいてるのね。だからその原理が違うものを二つ同時にするっていうのはどう考えたって無理があるんだけども、だけど非常に不思議な人たちがいて、それはあんまり感じない。だからティクナタハンさんのリトリートにも行く、それからタイの人の、タイ仏教の人のリトリートにも行く、それからミャンマーのね、パオやマハシの、リトリートがあったら行く、ゴインカさんにも行く、でチベットのリンポチェが来たらチベットのリンポチェのとこにも行く、で日本の禅寺にも行く。でも実際そういう行動を取る人いるじゃないですか。すいません、あなたの頭の中でどういうふうにそこを投稿してるんですかって聞きたいんだけども、いや、よくわからない、わからないくて、でっていうかまさに私がそのあたりを散々苦労して、それでこういうふうにして統合できるんじゃないのっていう、まあ、統合のモデルをね、まあ、ずっとオファーしてるわけなのね。そしたら当然私がやってることに興味を持っていただけると思ったら全然興味持ってくれなくてねどうしてそうなるの、あなたの頭どうしてるのってのが正直なところなんですよ。でちょっとまた聞きましょう、うん、20時ね、はい、20時うん、さっき私が得た情報通りだったでしょ、うん、だからまあ6時に終わりますので、全員が20時には帰れるようにしますから。一応ね、私も一方案というこの活動してますので、そういう時に正確な情報って必要なんで、有料のね、天気のアプリは入れてます。そうするとね、非常に正確に、電車が何時からストップするとかね、分かってますので、でそれをもとに、まあ、今日もね、今日一応瞑想会やります。だって今、全然今は問題ないわけで。 だけども、まあ、6時に終えればみんな無事帰れるだろうなというそういう計算でやってますので、ね、どうぞご心配なく、ね、はい。でそれでね、そういうなんで違う原理なものをやりながらあなたの頭の中は混乱しないのっていうのが私の分かんないところなんですよ。なんでテーラバッドと禅を同時にできちゃうの？なんでそこにティクナットハンさんが絡んだ時にティクナットハンっていう人の位置づけがをどう捉えてるのっていうね。ティクナットハンもマインドフィネスだからテラビアダみたいなもんでしょって違いますよ全然。ティクナットハンさんはテラバッドじゃないですよ。ティクナットハンさんが言われるあんなことはテラバッドの長老絶対言わないことだし、でそのあたりをどうみんな本当統合してるのか全然わかんないんですよ私は。なのにで私はその統合の仕方をずっと話しているのに私が言ってることに全然興味持ってくれなくてってどうしてなのっていうところなのね。でそうするといやっぱりティクナットハンさんみたいな人を深く理解しようと思ったらその問題とぶつからざるを得なくて、ってことは結局深くは理解してないのかで深そこまでそんなに考えていないのかっていうねいう話になってことでまあまあいいや。ねそれでねテラバタですね。テラバタと禅とそれから、チベットとかね、まあ今いろんな、仏教が入ってきていろんな原理が、あるんだけども、その、このマインドフルネスとね禅っていうのはなんていうかな、この2つが合わさらない限りどうしても不全感がつきまとう。つまり自分の残り半分と一つにならない限り何か欠落感に悩まされるようなもんで、でそれが私は何ていうかな、私は散々ね外地を離れた人間なんで外地の人を悪く思われてるのは分かってるんだけども、でテラバタもそのままやってないからテラバタの人からも悪く思われてるのは分かってるんだけども、だけども私はなんていうかな、二つにいい顔したいっていう話ではなくて、これ二つを一緒にしない限り不全感は我々は免れないんじゃないのかっていうそういう話なんですよ。ですか。つまり不全感というのはどういうことかというと、マインドフルネスならマインドフルネスだけだとマインドフルネスの説明はつかないだろうっていう話で、禅なら禅だけだと禅の説明はつかないだろうっていう話で、だから曖昧。そうなんだけども、この2つを合わせると説明つくだろうって話なのねでこういうふうに私は説明ついたんだけどもっていうことをこの本の中で書きました。この本の中で、でこの本の中で私が書いたことで、ああ確かに説明ついたよねって思ってくれるのか思ってくれないのか。でもその前にあなたは今の禅だけで全てが説明つくと本当に思ってるの？あなたはテラバードのマインドフルネスだけでマインドフルネス説明全部つくと本当に思ってるの？いやあなたのテラバードのビクとしてのポジションとかもういいよ。曹洞宗のね住職としての立場なんてもういいから、そうじゃなくて一人の人間として本当にどうなのっていうことを 私は聞きたい。あ、なんだ、2人も来ちゃった。はい、こっち来て、こっち来て、こあのお母さんの後ろが空いてるから。なのね、あのだから、そうそう、机、あ、机じゃない、あの靴全部中入れといてください。お、いよいよ、ちょっと ここに来て、2人、ひろみちゃんもこっち来て。うん、いい。いいのね。あの、だから、なんていうかな。それはもちろん皆さんね、あと宗教者といえども、あの全然自由じゃなくて、だって教団からの自由なんてないから、ね、だってそれによって生活も成り立ってるわけだから、だからそれはそういうあなたの立場は分かるよ、分かるけど、だけどそれを一旦置いて、本当にそれだけで完全に説明つくと思ってる？ごめんなさい、私は説明つかなかったんだけども、この2つのか両方ともね。だけどもこの2つをこういうふうに合わせてみたら全部説明ついちゃうよねっていうことなんですよ。で、どう説明ついたか、あの例えば、外宗の不完座禅儀を、これ現代語訳しています。で、現代語訳してると、まあ要するに不完座禅儀の説明がこうしたら説明ついちゃうでしょうっていう、そういう話なんですよ。だからまあ私はこの2つを合わさった時に、今まで片方だけではどうしても説明つかなかったところが2つ合わさった時にこういう説明ついちゃって、こういうふうに説明がつくと思うんだけども、で不完座禅儀を実際にこうやって読んでみたら見事に不完座禅儀の説明がついたんだけども、それを私はここで書いてるから、この私が書いた説明、私は説明ついたと思ったとこ読んでください。あ、これ説明ついてないって、ついてるのかついてないのか、それはあなたにとってっていうことをね、聞きたい。つまりその何かな、だからな、あのそれぞれの教団の立場っていうのももちろんあるし、で教団に所属する人間の立場ってもちろんある。それは分かります、ね、分かるけど、だけど今我々がやらなきゃいけないのはそういうことではなくて、もっと自由な立場からね。でそれで、あのこれはこの間インドから帰ってきた直後に何回か取り上げたけども、あのバハイさん、バハイさんじゃない、バハイって人間じゃない、バハイって、バハイさんじゃなくてバハイっていう人ね、あのがいて、いてじゃないよね、あがあって、あのでその考え方ね、まあ私は深く考えた、深くあれしたわけじゃないんだけども、そのバハイのね記念館行って、そこに書いてあったのに、ほんとちょっと、まあ本当その通りだよねっていうことで、それが今言った考え方なんですよ。つまり一つね、バハイっていうのはまあそんなあの全土テラバダなんてだけじゃなくて、もう全てをね含んじゃうってね、キリスト教もイスラムも、まあ、全部っていうね、世界宗教全部って感じで、でちょっとね、あの私とはスケールが全然違うんだけれども、でも考え方としては同じで、要するにキリスト教だけでどうも説明つかなかったよねっていう、ね、だけども別のね、なぜかっていう、これやっぱりこれはもう全体としてどうだって話して、でそれはある全体の一つの、側面に過ぎなくて、一つ一つの宗教が、そしてその一つ一つそれぞれの側面が全部合わさって 一つの全体が現れるよね。だからその側面どうしてどっちが正しいかなんて言ったって意味ないだろうって、そういうスタンスなんだけども、この考え方は確かに何て言うかな、一つ一つの教団とは関係を持ってない人たちにとっては受け入れやすいと思います。それはそうですよね。だって私らが仮にどの教団にも関係を持っていないとしたら、で今いろんな主張をする、宗教の伝統や教団があって、そしたらこの人たちって何なのよってね、なるじゃないですか。全然みんながてんでんばらばらなことを言ってるから、でてんでんばらばらなことを言いながら俺だけが正しいみんな言っちゃうのわけわかんなくなる。だけどもそれが一つの全体の一側面にだったよねってなったらば、はあってなるわけね。そしたらそれぞれの側面をきちんと押さえていって、そしたら全体が現れてくるわけですよね。でもこれは、一つの、教えに、関係ない人だったらいいんだけども、一つの教団に属している人にとってはちょっと頭にくる考え方。なぜかといえば、あなたの教団だけでは完全じゃないよねっていうことを言ってるからなんですよ。言ってること分かりますか ね。だけど、なんていうかな、やっぱりこの我々のこの21世紀っていう時代はやっぱりどう考えたって他のいろんな伝統の教えが簡単に手に入る、簡単にアクセスできちゃう、もう時代じゃないですか。それはもう全く違うんですよ。昔の人はインドなんか行けなかったの。もうインドは天竺とか言っちゃってね、天竺なんて行ける場所じゃなかったんですよ。せいぜい行けるのはシナでね、中国でね。だけども中国の向こうにある天竺、それがブッダの国なんだって言ったって、それはもうなんか火星に行くようなもんでね、中国文明を背負っても本当に玄奘さんとかね、本当に少数の人しか行けなかった、中国人ですらですよ。で日本人なんかせいぜい本当中国の長安の都へ行けばもうそれで御の字だったわけじゃないですか、ね、だけど11月も私は一方案だけど結構今30人近くいます。本当にね、簡単にどこ行く、ブッダ街に行っちゃいますよ。ブッダ街の菩提樹の木の人まで行っちゃいますよ、本当にね。だからそのぐらい違うわけじゃないですか。でそうするともうこの一つの教団だけ、一つの伝統だけが正しいよね、あとは全部間違ってるよねなんて、これいくらなんで無理ですよ、こんなことは無理ですよ、こんなものは、ね、だしそうする必要は全然ない。なぜだって私は2つの教団に所属した人間なんだけども、で今ちょっと独立してるんだけども、私はやっぱりその、2つの教団が間違ってたとは思わないんだけれども、全然思わないですよ。だけどもそれ一つだけじゃちょっと無理だよねって話で、でその二つが合わさった時に完璧にほら理解できるじゃん、完璧に説明つくじゃんっていうね、そういうことなんです。このマインドフルネスかける禅に込めた意味は、でこれはまあ一見ね、マインドフルネスっていう一つのもの、禅っていう一つのものがまあなんかお互いに掛け合わさったよねてるよねって話なんだけど、でも結局のところマインドフルネスかける禅で、でこれ一つなんですよ、一つになってるわけですか。これ禅だけでもマインドフルネスだけでも何か半分欠落してるよねっていう、のが受けて、だからなんていうかな、禅宗の人でマインドフルネスなんかもういらないっていう人、逆にマインドフルネスの方で大乗仏教なんてあんな逸脱だなんていう人たくさんいますよ。私知ってます、もちろんね。でも正直わからない、わからないっていうのはもったいないでしょ。 じゃあだって、じゃああなたの言うことが正しくて禅が正しかったら、今マインドフルネスでやってる人たちってみんなバカなのって話になるじゃん。そんなにそんなことありえないでしょ。でマインドフルネスだけが正しくて、じゃあ大乗仏教が全部逸脱だとしたら、大乗仏教なんてたくさん いらっしゃるわけだから、あの人たちみんなバカなのって話になっちゃって、そんな話があるわけないじゃないですか、ね、常識的に考えてみても。だからだけども違うよね、それぞれが。たときに今私らがやってるのは、この、確かにマインドフルネスと禅は違うんだけども、でその時にこっちだけが正しくてこっち間違ってるよねとか、こっちだけ正しくてこっちが間違ってるよねっていうのはものすごい不毛なことじゃないですか。喧嘩になっちゃいますよね。ね、まあ、宗教っていうのは、まあ、それで一味との戦いをしてきたという面もあるんだけども、でもここをちょっと馬背的に考えて、これはあくまでも賭け部じゃないの。賭けた時にこれで一つになる。マインドフルネスかける禅で一つになる。じゃあ何が欠けてるのっていう話でしょ。はい、じゃあいきますよ。なぜ欠けてるか。ね、もうこれは先週やった話、もう話したけども、もう今日言ったよね。マインドフルネスだけだとなぜ欠けちゃうのか、まあ、話分かるね今のね、この2つのものがあって、お互いにこれだけが正しくて相手は間違ってる、でもこれ不毛で意味がない。そんなにマインドフルネスだって禅だって、もうそれぞれものすごい数の人が関わっていて、それぞれのインテリ、ね、知性のある人が関わってるんだから、その人だけが全員間違ってるようなことはあるわけがないじゃないですか。考えてみてくださいよ。テラバダの国っていうのは仏教をものすごく大事にするから、社会の本当にエース級がみんなビクになってるんですよ。まあ、タイはちょっと違うけど、ミャンマーなんか、ミャンマーも今はちょっと違うみたいだけどミャンマーは本当になんか若者がなんかビジネスの世界に飛び込むなんてことはつい何年か前まで無理だったから、だから有能な人間はが結構ビクになっていたのね。うわこれはすごいわっていう人いくらでもいたんですよ、ミャンマーに。本当にで、チベットはまあ本当にチベットの中でもエリスグリーンの人がみんな誰かの生まれ変わりとして認定されて、でその人たちがまあ偉い人たちになっていくから、ね、それはもうレベルが高いし、だから禅なら禅でね、それは日本の禅の文化を生んだ人たちがすごい人たち でその人たちを全面否定するなんてできるわけがないじゃないですか。まあみんなバカだったよねって話になるわけがないんですよ。ね、でだからこれ現実問題としておかしい。だからね、多分ね、一方案がやってることってちょっと非現実的だよねなんて思われてるかもしれないんだけども、私全然思ってなくて、一方案の今のやり方だけが現実的だと実は思ってます。つまりこのこっちだけは正しいよねとか、こっちだけを正しいよねっていうのは非現実的で、非現実的でどういうことかっていうと、未来につながっていかないってこと、未来を生み出さないってことなのね。で今ここまで今の日本の我々がいろんな仏教の伝統に触れているっていう現実が意味持たないものになっちゃうじゃないですか。だけども私の立場だと、たくさんの伝統に今簡単に触れることができることによって、我々はようやくこの欠けるっていう世界が見えてきた。この一つ一つが正しいっていうんじゃなくて、ね、でそれでなぜこの一つ一つだけじゃとダメなのかって言ったら、その欠落してるから、半分が欠落しちゃってるから、だから半分が 欠落した時に我々はその欠落した半分を不全感としてね、完全じゃないっていう感覚として悩み苦しめなきゃいけない。で、私自身は苦しんだ。なんかちょっとなんかこれ足りないんじゃないのってね話して、だからで道元禅師も実は苦しんだ。今度の本の中にも書いてあるけども、八大人格の中でね、八大聖宝現象、八大人格っていうのは道元禅師の最後の著作だっていうことね。これ朝からでかなり長い時間使ってやったから覚えてるかと思いますけども、それが最後の著作でそのまま亡くなられちゃったんだけども、でその中で八大人格ね、生欲知足っていうね、から不毛伝があったですよ。で最後は不戯論で、でそれがブッダの遺言として最も大事なもんなんだよねって、紹介しながら、なんでこんな大事な遺言をほとんど誰も知らないんだよってね、もうなんかもう嘆き悲しんでたじゃん。そこまで我々はなんか真理に近づくのを邪魔されているのか、とんでもない時代に我々は生きているのかってね、そんなことを書いてて、ね、つまりあれなんか足りなかったんじゃないのっていう、その感覚なんですよ。つまり自分がやってきた方が全部間違いだって話じゃないわけ。自分がやってきた方も正しいよね。だけども何かが致命的に欠落してんじゃないのっていう、その感覚なんですよ。でそれは道元禅師持っていらして、で私も持ってて、で内村老師も多分持っていらって、でなぜかっていうとね、内村老師はそれ持ってたから晩年何されてたかっていうと、南伝大蔵経を読まれてたのね。南伝大蔵経ってのはパーリ経典ですよ。パーリ経典を翻訳したやつね、戦前にね。だからまあそういうタイとかミャンマーやスリランカで使ってる経典の、現代日本語訳ですよ、ね、どう考えたって南伝大蔵経を読む禅僧なんていないんですよ。南伝大蔵経、ああ清浄仏教ねで終わりなんですよ。少女仏教だろあんなのはってね、終わりなんですよ。だけども内村氏は南伝大蔵経を読まれていた、ね、まあただ南伝大蔵経っていうのはちょっと戦前の学者さんたちの翻訳で、学者さんたちが瞑想とかもちろんしてないからね。だからそこで少女道論っていうのは確かに訳されてるんだけども、それを訳した人だってそんなの瞑想なんかしてないから、だから全然非現実的だったんだけども、だけども我々は今それこそ清浄道論ね、ビスディマッカですねに基づいて、それを知り尽くしたミャンマーの制度が、それに基づいた瞑想メソッドを作って、その瞑想メソッドを、まあ、ミャンマー語じゃ無理だけども英語で教えてくれる、そして我々はそれをできるっていう時代なんですよ。まあそれが私がパオでやったことなんだけども、つまり戦前ではその瞑想の経験全くない人がただパリ語を勉強して、でそれを現代語訳に訳して、でも何どういうことかよく分かんないってねだったけども、それやる分かるわけないんですよ。第一禅定、第二禅定、第三禅定で書いてあるから、禅定に入ったことがなくそんな分かるわけないじゃないですか。そんなものは無理ですよ、ね。だけども今のミャンマーだったらば我々は第一禅定、第二禅定、第三禅定、第四禅定全部入れるわけね。入ってこれが第一禅定なのね、これが第二禅定なのね、で第二禅定からこれを捨てたら第三禅定に入れて、で最大禅定これを捨てたら第四禅定に入れて、これが第四禅定ね、なんてことができるの今ではね。そういう時代なんですよ本当に。でその時になんていうかな、つまり我々がずっと悩んできたこと、何か半分欠落してるんじゃないのかっていうね。で、なんていうかな、で私もね、その ミャンマーに行けば私の残り半分に出会えるな、そんな思ってはいなかったです実はそう思ってなくてそんな思ってなくて、なんていうかな、あなたは私の残り半分だからじゃあ結婚しましょうとかそういう話じゃなくて、ただ禅にはなんかどうしようもない限界があるよねっていう感覚 でそれ を埋めるのはどうもこの、ヴィパッサナだとかマインドフルネスだとかね、あるいは慈悲の瞑想だとかそういうもの、それがどこがどう埋めるのかもよく分かんない、だけども確実にここには何かあるよねということは分かって、だからどう統合されるのかそんな分かるわけないじゃないですか最初からね。でもここに何かあるよねってことだけがあるからでここに何かありそうだよねっていう感、もう直感だけでミャンマーまで行っちゃったんだけども、ちょっとまあ今からよくやったなと思うんだけどね。で何かっていうと、でそのミャンマーでやってきたこと自体にも何かちょっとこれだけじゃまずいよねっていうねのがあって、でそして最後に、まあ、今度の本でも詳しく書いたけど午前3時問題っていうのがあって、午前3時は問題もう散々話したからもう今日は話さないですよ、時間取られちゃうからね。で午前3時問題がをくぐり抜けた時に、うわ来た、うわ来た、これつながるじゃんっていうね、つながるじゃん、ここで二つのものは合体する、合体するっていうのはなんていうかな、もう一つだけで十分いけるんだけども二つになった方がいいよねって話じゃなくて、一つじゃどうにもなくて相手がどうしても必要、それで一緒にならないとうまくいかないじゃないですか、会社なんかでもね。で会社の合併ってのはよく知らないですけども要するに本当は一人でやっていけるのに、まあじゃあ、まあ一緒にやるっていう、だったらあんまりうまくいかない、だってその一人二つ一つになる必然性がないんだから。だけどもどうしても相手が必要で、相手もどうしても私が必要でってなって初めて二つが一つになるわけね。で午前3時を問題やった時に、これお互いに必要でしょってマインドフルネスは善を必要としてるし、善はマインドフルネスを必要としている、その相手なしだったらば不十分っていうね、そういう話なんですよ、そういう話なんだよ。でもう簡単に何が欠落していて何が欠落していた、でも二つが一つになることでどう従前になるのかっていう話で、で結局ね、さっきも言ったけどマインドフネスだけじゃ説明つかないでしょっていう、どうが説明つかないのかっていうと、結局その肝心がマインドフネス一体何よっていうね、説明つかないんですよ。気づくことですとか、とらわれなしに、好き嫌いなしに、判断なしに、ありのままに見ることですなんて言ったって、そんなことは私らの普通のシンキングマインドができることじゃない。たとえできたとしてもなんでそれがそんなに重要なのかがわからない。そしてそれを一番知ってるのは誰かって言ったらば、それを本気でやった人たちね。何度も言うけど、なんかネットかなんかでちょっと検索したような人たちじゃなくて、本気でやった人たち。だからこの間の関西学院に来たような人たちね、本当に真面目で本当に自分が救われたくて、自分の周りの人も救いたくて、 マインドフルネスだったら救えると思って、それを本当に介護の現場や看護の現場でやって、そしてできなかった人たちね、そしてできないってことによって大量の苦い涙を流した人たちね、そしてその涙がプールいっぱいに溜まってでこのプールが十分に溜まらないと我々は進めなかった。なぜこの苦い涙が十分にあるプールの一定の量溜まったってことはどういうことかっていうと、マインドフルネスだけじゃどう考えたって無理だよねってことが分かったって話なんですよ、ね、そして禅から言うとね、禅が何が欠落してるかっていうと、これが私の諸悪さんへの質問の急所だったんだけども、その思いを手放しにした後に、そこにはもう意識はないのかっていう、そういう話なのね。ないよね。ね、この第四図の世界が苦しみの世界だよね。ね、苦しいよね。ね。だけども、この苦しみの世界の外に、この座禅をしている人がいるよねって話ね。じゃあ、この座禅をしている人ってこれ何なのよ。今までの禅の解釈だと、思いっていうのはこの第四図にしかないから、それ認識作用っていうのはもうこの第四図の中にしかないから、そして思いを手放しにした後、この座禅してる人になった時に、この人が思いを手放しにしたってことを認識することはできないんですよ。で、諸悪さんもそう言ってましたね、完璧にね、できないっていう。そうですよね。だってこれ肉体なんだから。わかる？これ肉体なんですよ。ね。だから、この思いの、だから、この第四図は苦しみの世界というのは私と全く一緒です。ね。だからここから出なきゃいけないよね。そして出たところに思い以上の事故があるよね。内山老子は思い以上の事故って言われてました。ね。じゃあ思い以上の事故っていうのは単なる肉体なのかっていうね、肉体というか、座禅の、まあ、肉体というのはなんかあれだけど、身体とかね、まあ、いろいろ、身とか、いろんなこと言うんですよ。こうやって。で、それは身体だから、身体には意識はないんですよ。ないわけ。意識はないから、自分が思いを手放ししたってことを認識することはできないわけね。いい？できない。だから、あとは思いを手放した後どこに行くのかっていうと、もう体に行くしかない。まあ体っていうのも単に体じゃなくて、まあ、座禅をしてる体、ね。だからこの体っていうのがそこまで重要なものになってしまう。そしてこの体はそのまま大自然とつながってるわけね。大自然とつながる。だけど大自然にはもちろん意識なんかないですよ。ただ大自然ね。で、この諸悪さんに非常に失礼なんだけども、まあここでもう急所だからって私質問したけどね、じゃあこれは本当に認識できるかというとできない。ただ体に戻り、そして体は大自然とつながる。そういう話なんですよ。だから思いを手放しにしてこの体に戻るという話。だからここにはマインドフルネスを導入する必然性っていうのはゼロです。文字通りゼロ。だからマインドフルネスがなぜ大事かっていうのは今の文脈では理解することは全く不可能なんですよ。不可能なの。どう考えても無理でしょ。だって思いがあって、思いの世界が苦しいよね。だからそこから手放してここに戻ればいいよね。でもここにあるのは体だけなんですよ。体には意識なんかないじゃないですか。だからお子さんはその体にとって、その体は大自然とつながってるわけね。稲村の海とつながってる、ね、ああ海と一緒だってな。でそこから海から
あの水蒸気が上がって雲になって、雲から雨が降ってまた流れて、まあこういう大自然の、ね、循環の中に私はいるんだっていうぐらいしかもうないんですよ。だから大自然の循環の中にいたって、だからどうなったいう話じゃないですか。だからどうなっていう話でしょ。ねえ、私は水飲んで、で水からおしっこになって、おしっこが流れていってってね、でそれからまた上がってて、まあそれはしてるけど、それは小学校の理科の話じゃないですか。で小学校の理科の話がなんでそれが仏教の救いとか悟りの話になるんですか。なるわけないでしょ。ちょっとみんなちゃんと考えてよ、そこらへんね。本当に小学校の理科となんで仏教が同じなんですか。でなぜ同じになってしまうかっていうと、この人がもう体でしかないからなんですよ。でこれもう確かめましたね、この間ね。私が禅の人たちは体と思ってるんだよって、皆さん信じてなかったじゃないですか。だけど私ちゃんと、もう本当ミスター禅、ミスター士官太さんにちゃんと聞きましたよ。本当に最もか、あの奥村さん本当に最も尊敬されて、最もねやってきた人だから。ね、そしたらはっきりそう言ってくださった、ね、だから当然ここにマインドネスを入れる必然性がない。だから今のままじゃどうしようもないよね。じゃあ なぜどうしようもないかというと、結局思いを手放したかどうか分かんないし、思いを手放した先の世界というのも分かんないからなんですよ。体が大自然って言われたってなんか安心しないですよね。ごめんなさい、私は全然安心できないんだけども。でそれでなんかそれが生死を超えるワークショップだなって言って、生死を超えるワークショップが何なんですかって言ったら、いや、あの死んでもそういうふうにしてね、体っていうのはこういうふうにぐるぐる回るから、だから私らは大丈夫なんだよ、なんていう説明を受けたことあるんだけども、ごめんなさい、そんなんじゃ全然私生死を超えた気にはならないし、愛も体で生死が怖いんですけどもっていうふうになって、ね、だけどだからこのマインドルネスならマインドルネスだけ、善なら善だけだったら、私はもう両方知ってるから、ちょっとそれだけじゃやっぱり欠落してるでしょうっていうね。でそれが二つになった時、二つが一つになった時、マインドネスかける善で、これで一つなんですよ。これで一つってことですよ。いい、それがかけるっていう意味ですよ、ね、マインドフネスと善じゃなくて、マインドフネスと善だら A と B って話だけどね、だから A かける B になって AB になるわけね。一つってこと、一つになった時に我々は今までの欠落した部分が全部補える。どういうこと。マインドフネスっていうのは思いではなくて、思いの認識作用ではなくて、なぜ思いの認識作用が囚われなしに、好き嫌いなしに、ありのままになんてことはできない。なぜ思いってのは囚われそのものだから。だからマインドフルネスというのは、普通いう我々の思いとは全然別のもう一つの意識のあり方なのね。でもう一つの意識のあり方にならない限り、マインドフルネス説明つかないんですよ。なんかまるで今までの普段の我々の思いをなんとかうまくやればマインドフルになれるわけないじゃないですか。全然違うんですよ。ピッチャー交代してるんですよ、ね、そしてそうなった時に、我々は思いを手放したって第四図か第五図に行った時に、この第五図というのは単なる肉体ではなくて、もう一つの意識のあり方になる。まずは一旦肉体に戻って、肉体に戻ることで我々は、映画の世界を出て、まあ、あのワンダラメソッドだと、まあ、微細な感覚を感じることで シンキングを落として、それで、慈悲を通して向こう側へ渡るというね、そういう話になるけども、そうなって初めて我々はこの第五図の人が肉体ではなくてもう一つの意識のあり方になる、ね、でそうして初めて不完座禅儀でいう、あのとにかく我々は最初からあの完全なんだよっていうところが全部あの読めちゃうんですよ、ね、あのタズヌルにそれ堂本円図いかでか首相を絡んで、これも散々言ってきたよね、だから修行とか修行の果てに悟りを得るっていうようなことはもう必要ないんだっていうのが不完座禅儀の最初のところなんだけども、まあ、これはちょっとサービスでちょっと読んじゃうと、私の現代語訳ね、釈迦牟尼ブッダから教えられた八正道の核であるマインドフルネスを行事した時、我々はマインドフルネスの主体が悲願の私であることを発見した。第五図の私っていうのはちょっと特殊すぎるので、この中で悲願の私にしています。悲願と死願ね。悲願の私であることを発見した。悲願の私は死が、悲と死って間違いないね。悲願の私は死願、死願、こちら義士のね、私と違って完全であり、この世界すべてに行き渡っている。それが堂本円図ってことね。なぜかというと私イコール世界だから。なので志願、こちら義士の私がこれから修行してどこか遠くにある悟り、それが正だけどを求めていこうということではない。で修行自在何ぞ工夫を費やさん、志願から悲願へ渡っていく重要な乗り物はそれ自体が全てのものから解放されているので、改めて志願の私がいろいろな人工的なことをする必要がない。言わんや全体はるかに陣内をいず、誰か不法式の手段を信ぜ、だからまあ掃除する必要ないよねということね、そもそも悲願には塵や埃のような汚れが存在していないので、志願の私が頑張って汚れを除くための掃除の必要性などない。おおよそ当時を離れず兄修行の客刀を用いるものならんや、だからこれからなんか一生懸命なんか旅に出てね修行しなきゃいけないこともない、この悲願で全てが満ち足りているから、これからどこか遠くに何かを探しに行く必要もない。だからマインドフルネスの主体がそういうふうに悲願の私であるってことがはっきりしたら、それどういうことですか。マインドフルネスっていうことを通して我々は、悲願の私に、チェンジできるっていうことですね。だからマインドフルネスっていうものが、この向こう岸への、渡る方法でもあった。で渡ったところにあるのがマインドフルネスでもあった。だから我々がなんでマインドフルだった時にあれだけ心が落ち着くのかっていうのは当たり前で、今までのこんな映画ばっかり作っていた、思いばっかり作っていた、その思いからが落ちて全然違う別の意識のあり方が現れたからだっていう話なんですよ。そうなったら今までのマインドフルの説明全部説明つくでしょ。でこれがなかったから全分かんなかったじゃないですか、前の説明なんて。でこれやれば禅の説明も全部禅で わけ分かんなかったことは全部説明つくどころか、あの実践的にできるんですよ。いきなり士官座座すればいいって話じゃなくて、ちゃんとマインドフルであることで向こう岸へ渡って、向こう岸へ渡ってのみ士官座座は成り立つよねっていう話になってくる。そういうので、あ、もうやめますね、あのということなので、この本のね急所は、この2つのものを掛け合わせることで1つになる、1つにならなきゃいけない。なぜこの今までのこれは今まで半分ずつだったから、残りの半分を我々はいつも欠落していると感じていた。でもそれが合わさることによって従前になる。 でそれができるのが今なんですよ。なぜ私らは今2つを持っているから。日本の禅道である禅、禅寺が山ほどあるのね。そして今急激に入ってきているマインドフルネス、でこれを本当の意味で統合させたらとんでもないことになるよねっていう、ね、だから2つはなぜ世界で初めて今日本で融合するのかっていうのはその理由ですね。よろしいですかね。はい、ちょっとサービスで読んじゃったけども、多分もっと読みたいでしょうからね、読みたい人はぜひぜひあのアマゾンさんかあのリアル書店かね、あのね、特に地方でねお住まいの方できたらリアルな近所の書店さんで注文していただけるとちょっとあの動きますのでね。はい、10月5日発売ですから、ぜひぜひ手に取ってください。ね、願わくはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道上善こと、
仏の無常性。